また一緒に遊んでな。腹ぼど。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キュパミです。
ルーシーです。
デデデー。あれ、キュパミさんなんか怒ってるんですか？
え、
チョリです。
いや、もうなんか久しぶりやから声の音量っていうのを出し方忘れました。
声の音量声量のこと
声の音量、
ボリュームね、ボリュームの調子がもう狂ってると。
そうです、そうです。
いや、もう第411夜でございますけれども。
411、
もうかれこれ10分ほどエピソードトーク繰り広げた後で撮り直してますけど今
いや、でもルーシーさんの話も聞きたかったです
ね。いやいや、もうチュパミさんがザジーにあった話が全然オチが弱くてまあ今オールカットして戻ってきましたけど、
そうそう、
ザジーって R1 に出てたね。ザジーにね。
いや、大きくなったな、う
ん、大きくなったなって何だまあいいですけど、
はい、
いや最近ね、ちょっともうこれカットするかもしれないですけど、私の最近の出来事を聞いてもらっていいですか？
お願いします。
コロナなりまして。
あれ、あ、
言っちゃうんすね。
そう、オミクロンに感染しまして。
オミクロンなんですか？
これはね、本当にもう冗談じゃなく、
はい、
かかるもんなんだなっていう。
ああ。
結構ね、友人周りもコロナ感染してる人いるんですよ。
はいはい。
やっぱり都心の方とかは特に、もう普通になんか、感染しちゃったみたいな聞いてて、
まあ今多いですよね。
そうなんやと思って、やっぱ知り合いが感染するってなったら、どんどんこう、なんていうんですか、はたことじゃないんだなって思うじゃないですか。
はいはいはい。
で、いつか自分もあるんかな、怖いなとか思ってたら、とうとう感染しまして。
あら。
あらら。
で、今収録段階では、保健所からも完全に問題なしと。
はい。
もう日常に戻ってくださいって言われたんで、今普通に収録してますけど。
よかったですね。
もうこのね、10日間もうめちゃくちゃしんどかったですね。実際ルーシーさんと今回の収録するの本当は1週間前の予定だったんですけど、
はい、
この流れでね、伸びましたもんね。
そうですね。
心配しました。
いろんな意味で心配しました。
何いろんな意味何いろんな意味。い
や、なんとなくもみさんとの接触もあったじゃないですか。
ああ、停電の時に、冷蔵庫の中身を、ルーシーさんのところは停電してないから言うて、そこに預けに行ったんですよ、ルーシーさん家にね。その時の接触があるとか、そういうことでしょ。
そうですね。
いや、でもそこはね、安心してください。まあ、実はね、この流れがね、そこそこ奇遇な体験だったんですけれども、
はい、
まずね、喉なんですよ、オミクロンって。喉の調子悪いな、みたいな。でもそれは、職能面談、会社のね、職能面談で、1時間半以上ぶっ通しでアピールさせられて、そのせいでちょっと喉痛なったんかな、ストレスで、って思ってたの。でも、まあ、念のために、ちょっと定性検査受けようと。で、定性検査って知ってます？
定性検査？
抗原検査キットによる抗原定性検査っていうのが薬局などで行われてるんですよ。
ほう。
で、それは例えばルーシーさんがあれなんかちょっと調子悪い、もしかしてコロナかなって思ったら、もう普通に電話一本して、あ、じゃあ今から定性検査してくださいって言ったら行ってやれるんですよ。
へ
ー。それはもう PCR 検査とはまた別で、もうちょっと簡易的なものなんですけど、鼻に綿棒を突っ込んでそれを専用のキットで調べるみたいな、
うん、
で、それをやってもらったんですよ。
はい。
で、やった時に陰性だったんですね。
あれ？
だから、ああ違ったらよかった、感染してないわと思ったんですけど、
はい、
その晩にめちゃめちゃ高熱出ました
あれ？
えらいこっちゃ。
でも陰性だったから、えー、って、え、どういうことみたいな、ただの風邪でもこんな高熱なると思って、で、翌日もう一回念のために今度は病院行って、で、ちゃんとした検査を受けたんですよ。
はい。
そしたら、コロナですよってなったんですけど、これ陽性ですと。
あら。
え、じゃあ陽性、前は陰性でいきなり陽性になるもんなんていうとこなんですけど、これがね、その定性検査の弱点ではあるんですけど、
はい、
感染してから3日以内っていうのは、検査しても 陰性になっちゃうんですよ。
へ
ー。逆に言うと、3日以上前から感染していたのであれば、その定性検査でも陽性になってるはずなんで、ルーシーさんに停電の時に荷物を預けたあのタイミングでは、感染はしてないっていうことが、まあ、くしくも証明されてるんですよ、その定性検査によって。
なるほど。
なるほど。あー。
そうなんですよ。なんかまあ、その、ちょっと、まだミステリーな、アリバイを証明するような流れですけど、
確かに、定性検査を受ける3日以上前に、ルーシーさんに会ってますからね。
そう。だからそのタイミングで感染してなくて、その後に感染して、でも感染してるけど、定性検査では引っかからないタイミングで定性検査を受けたから、陰性になって、翌日は陽性になってしまったっていう、まあそういった流れなんですね。
はいはいはい。
うん。で、まあ実際じゃあどっからかかったのかって、もう正直わからないですし、
はい、
そういったものをその言及するのは、一種のハラスメントに当たるので、もう私の中でももううやむやにしてますけど、まあでもそっからね、10日間、もう完全にその自宅療養ですよ。
はい。
で、これがね、もうかかって初めて知ったけど、何がしんどいって、めちゃくちゃ連絡来るんですよ。
あ、
いろんなところから、もうこっちとら、意識が朦朧とする高熱で横たわってるのに、めっちゃ電話とか、メールとか、郵便とか、すーげー来るの。
すごい。
これはだから国、県、保健所、ホームケア、病院、もうすべてのその、なんていうんですか、
組織が。
そう、組織がここで連絡してくるから、同じ話。
手厚いですね。
そう、手、まあ、ある意味すごい手厚い、さすが日本だなと思うんですけど、はい、反面、なんですか、事情聴取を受けてる人と一緒で、同じ話何回もしなきゃいけないし、もう休ませてくれよ、みたいな状態が続いて。
あ、でも実際この地域でホームケアの連絡係とかいろいろ回す係っていうのは25人ぐらいしかいないらしいんですよ。
はあ、そうだから結局やっぱり人員不足みたいなのもあるから、
そうですね、
まあ、こう言うとあれなんですけど、若干ね甘いとこがあったんですよ。まあ、別にこれ叩くわけじゃなくてね、はい、もちろんお世話になった上でネタにさせてもらう範囲で言うと、パルスオキシメーターっていうのが送られてくるんですよ。
またなんか新しいの出てきましたね。
パルスオキシメーターっていうのは血中の酸素濃度を検査するための、
大事ですね。
アルカリ電池で動いてるちっちゃいキットがあるんですけど、それがその県から送られてくるんですよ。で、それを調べて毎日朝と夜に連絡しなきゃいけないんですね。
大変。
で、体温も調べて送るし、調子悪いところとかないかみたいなの全部打ち込んで毎日2回ずつ送らなきゃいけない。で、そのためにパルスオキシメーターが送られてくるんですけど、そのパルスオキシメーターがまずパスルオキシメーターって書いてあったんですよ。誤字があるんですよ、普通に。
忙しかった。
県からもらってる資料に、
忙しかった。
パスルオキシメーターって記載されてて、いや、名前間違えてるやん。マジと思って。あと、その実際送られてきて、まあ、2日ぐらいかけて送られてきたんですよ。
はい、
で、あ、とうとう来たパスルオキシメーターやと。ね、こっちはもう間違えて知らされてるから。俺でもなんか、俺パルスオキシメーターって製品には書いてある。で、起動しようと思ってスイッチ押しても全く起動しないんですよ。
あれ？
で、と思って、よく見たら、中開けたら、電池入ってないんですよ。でも、電池入ってないって致命的じゃないですか。買いに行けってことになるじゃないですか。
買いに行けないですもんね。
そう、買いに行けないから、そのパルスオキシメーターとか、援助用の1週間分以上の食材とか、ドリンクとか、もう大量に送られてくるんですけど、電池がどこにも見当たらなくて、その肝心のパルスオキシメーターを起動するための太陽電池が、なんで入ってないねんか。で、それを、ホームケアの方から連絡来た時に言ったんですよ。
はい、
まずパスルオキシメーターになってますよ。え、マジっすかって言われて。え、マジっすかじゃなくて。
フランク。
あと、電池入ってませんよって言ったら、え、マジっすかって、マジっすかじゃなくて。
いや、もうマジっすか
って。なんでこんなことなったんでしょうかねって言われて、いや。で、私ね、そこでね、やっぱマーダーミステリーの経験があるから、ピピーンって来たんですよ。多分ね、このパルスオキシメーターは、オミクロンにかかった人から人へ一子相伝で流れてるものなんですよ。
ああ、なるほど。
殺菌して次の方に送るみたいな。
はい。はい、
前の持ち主ガメタラって
見た
単四電池ガメタラ
まさかね、まさかね、
大変ですね、
大変でしたよ。
でも大見さんの結局その感じの症状はどんな感じですか？
症状は私はもうかなり軽症な方で、初日だけ 40.9 度出たんですけど、もう翌日からは 36.2 度みたいな。
何なんですかそれ。
もう急激に普通の平穏
怖
でもね、さすがの日本なんでもうすごい丁寧に聞いてくれるんですよ。大丈夫ですか、どういう症状ですか、胸の痛みがあるんですね、あだったらそれはこういうことじゃないですかみたいな、もう本当に精神的な不安な部分とかも聞いて解消してくれるし、いやすごいありがたかったですね。
なんかでもストレスケア用の電話番号とかもあるでしょ。
あ、そうです。だからいろんな連絡先教えられるんですよ。ねえ、なんか5つぐらい聞かされたから連絡先。
A4 1ページにずらーって連絡先があるんですよね。
それにかければいいみたいな。
まあでも何事もなくてよかったです。まあ、
何事もない。
ない
も
ない
。10日間会社休むことになって、
うん、
いや結構えぐいですよ。
ちなみにリモート的なもの
は？ではないです。もう自宅で療養です。
へ
え。療養中に働くことは多分ね、許可されてないんじゃないかな。
へえ。
だから体としてはもう全然普通なんですよ。まあ、要は補菌してるんで、当然他の人に感染させないために外には出ない、出ちゃダメだっていう状態にはなってるけど、本人はもうケロッとしてたんで、うんうんうん、もう仕事したいけどできない。ただただエルデンリンゴやる。エルデンリンゴあってよかったって思いましたよ。
はかどったな。
はかどったね、なんかそんな不謹慎ですけど、でも本当にもう閉じ込められてる状態なんで、
うん、
いやーもうゲームするしかなかったですよね。まあ、というね、まあ、ちょっとそんな話して委員会っていうところまで踏み込みましたけど、
はい、
まあ、なかなかな体験をしましたねっていう。まあでももう本当に何の心配もないって保健所から言われましたんで。
はい。
うん、いや、よかったな。で、今後も気をつけていこうと思いましたね。
はい。
はい。
はい、じゃあ、今回の本題に入っていきますか。
はい。
ルーシーさんを呼んだのはね、そんな、最近の身の回りの危険とか、ザジーにあったとか。
それはこの話した。
そんなことのために呼んだんじゃないんですよ。この番組は、ボードゲームと映像作品を紹介する番組ですから。
はい。
はい、本題入っていきますけれども、はい、今回ご紹介するボードゲーム。
はい。
もうすぐね、ゲームマーケットですよね。春。
はい、
皆さんワクワクしてると思うんで、そちらで販売される新作をなんと特別にゲットして今回ご紹介しようということなんです。
え、
ダダン、スーパーメガラッキーボックスボックスボックスボックス。
おお。え、これはじゃあ誰も遊んだことがないゲームなんですか？
誰も遊んだことがないゲーム、この世で生まれたてみたいな。そんなことはないですよ。これはですね、スーパーメガラッキーボックス、
はい、
なんとゲームジャンルとしてはビンゴ、ビンゴゲーム。
はい。
ビンゴ、あ、これチパミさん遊んだんですね。
遊びましたよ。
ルーシーさんまだ遊んでない？
遊んでないです。
これめちゃくちゃ面白くて、なんでね今手元にあるかって言ったら、
はい、
ハタさん、クレイブラッドのハタさんから特別に送られてきたんですよ。
お
スーパーメガラッキーボックス、これ今度のゲームマーケット春で販売するからぜひ遊んでみてって言って。
へ
ー。んでね、ボックス見てくださいよ。
はい。
めちゃくちゃしょぼそうでしょこのゲーム性。全然期待できないでしょ。
スーパーメガラッキーボックス、
真っ黄色のボックスにロゴだけバーンみたいな、
なんかこうビートルズを好きなバンドが作ったアルバムの表紙みたいになってます。
あ、そんないい感じに見えます。私ね、すごくエッチなものに見えるんですよ。
あ、そっちですか。
これなんで私このゲームのロゴエッチに見えるかなって思ったら、ホットドッグプレスと同じフォントっぽいんですよね。その印象のせいで、ホットドッグプレスのせいで、
ね、
これ独特のアートワークなんで、これ面白いの。いやでもね、よくよく思い出したら、去年イカさんが一番面白かったゲーム何って私が聞いた時に、
はい、
スーパーメガラッキーボックスで言ってたんですよ。でそれ思い出して、マジと思って、でいざやってみたらね、送られてきたやつ遊んでみたら、まあ面白い、これ面白い。そしてゲームジャンルはビンゴ。
それがわからないんですよ。
なんだよビンゴゲームかよって思うでしょ。
はい。
あのもみさんがビンゴゲームで浮き足立ってんのかって思うでしょ。このゲームデザイン、ギズモや熊牧場でおなじみのフィル・ウォルカー・ハーディングなんですよ。そう、ハーディングの新作なんです。え、ハーディングがビンゴゲーム作ったでと。
はい。
そら面白い。もう全然違いますわ普通のビンゴゲームと。 で、ちなみにね、この機会にちょっとビンゴゲームについて調べたんですよ。
はい。
はい。
もともとビンゴっていうのは、1500年代にイタリアで生まれたものだったんですね。
イタリア。
へぇ。
それがドイツに伝わって、現在の形になったんですね。
へぇ。
で、さらにアメリカに伝わって、ビーノと呼ばれてたんですよ。
ビーノ？
そう。うん。その時に、ビーノって言わなきゃいけないルールなのに、ビンゴって間違えて言っちゃったらしいんですね。
まさか、は
い、でそれが元となってビンゴという名前で商品化に至ったらしいんですよ。っていう言い間違いから始まったこのビンゴという、まあ、王道のゲームシステムですけれども、はい、それがねこのスーパーメガラッキーボックスとしてどう昇華されてるか、まずルール説明をさせていただくと、もうめちゃくちゃシンプルで、これカードがね18枚入ってますわ、
はい、
でこれ1から9の数字が書かれていて、それが2枚ずつあるんですね。
あ、はい、
で準備段階でランダムで9枚裏向きで取り出しまして、残りの9枚はもう使いませんと。
あら、
うん、
でもうあとめくっていくだけです。ペロってめくって、はい、じゃあ7、じゃあ皆さん7つぶしてっていう。
はい。
でも皆さんの手元には、このビンゴカード的な、ね、この数字がいろいろと書かれたカードを3枚ずつ持ってるんですよ。
はい。
だから7消してってなったから、このカードに書かれてる7を単純にバツって消すだけなんです、このゲーム。
はい。
もう完全にビンゴやん。
ビンゴですね。
カード使ったビンゴやんと。
ほな、ビンゴやないか。
ほな、ビンゴやないかって思うじゃないですか。
思います。
で、いざ遊び出したら、もう全然その感覚が違って、やっぱビンゴゲームって、もう運ゲーじゃないですか。
ですね。
で、このスーパーメガラッキーボックスも、ショーミさんこれ。
運じゃないです。
いや、運です。
あ、運
だ。ほな、ビンゴやな。
そう。言って運ゲーなんですよ。
はい。
運ゲーなんですけど、はい、よく見てください、ほら。なんか横に書かれたアイコンとか数字があるでしょ？
なんかありますね。
これは、要は、ボーナスなんですけど、揃うと、さらにこの数字を消していいよとか、雷トークンとか、月トークンっていう、このゲーム特有のトークンがもらえるよとか。
はい。
っていう特殊な効果が付随したビンゴなんですよ。で、それを使ってコンボをしていくんですね。
コンボ。
だから、あ、私揃った。お、揃ったことによってさらにこれが消せる。で、それを消したことによってさらにビンゴが発生してまた消せる。で、それを消したことによってまたビンゴが発生したぞみたいな、自分のこの3枚のビンゴカードを並列で進めていきながら、うまいことボーナスを活用していきましょうと。
うん。ビンゴでコンボですね。
ビンゴでボンゴみたいな言い方しましたけど。いや、もうこのね、その、運ゲーという下地の上に、その自身の運を知恵や度胸で塗り替えていくっていう、そういったゲーム性が含まれてるんですよ。で、こういったゲーム他にも、まあ、過去ありましたわ。ありましたけど、やっぱちょっとね、フレーバーだったりとか、コンポーネントとか、いろいろめんどくさいものがつきがちだったんですよ。
うん。
それはそれでよかったんだけど、このゲームのやっぱ素晴らしいところは、完全にそぎ落としてるんですよ。いらない部分を。
うんうん。
だからチュパミさんと遊んだ時も、もうインスト一瞬で終わって、で、パッと遊んで、パッと終わって、で、もう一回パッとできるんですよ。で、これプレイ人数、チュパミさんいつもの言ってもらっていいですか？
あ、ほんまや。プレイ人数は1から6人。プレイ時間は20分、対象年齢は8歳以上となってます。
そう、これ6人で遊べて20分で終わる、
うん、
もう一瞬で遊べてわっと盛り上がれるのがやっぱこのゲームすごいよくできてて、でこのビンゴもこれ4ラウンドやるんですね。で、4ラウンドの前半のラウンドだったら得点が高い要素とか、後半だったらそのマジョリティとして集めなきゃいけないものがあったりとかっていう、ちょっとした全体を通しての要素も入ってくるから、ちゃんと加速性も担保されてるんです。
へー。
なんかね、やっぱ書いて消して、で、コンボしていって、で、ちょうどね、また点数の加算方法とかもね、絶妙なんですよ。だから自分が介入できるけど、ちょうどよく運が乗ってていい感じ
っ
す。
そうなんですね。だから運で動いてるっていうのは絶対なのに、なんか自分で操作してる感覚っていうのをちゃんとね味わわせてくれるし、そういった意味ではそのボードゲーム初心者の、私そんなにこう頭使って進めていくの苦手なんだよねって言ってる人も、このゲームめちゃくちゃ入りやすいんですよ。でしっかり満足感があるから、お、これハーディングさすがだなって思いました。 で、思ったのは、よくこの、今までなかったな、このゲームっていう。そういった意味でも、研ぎ澄まされたゲームデザインだなとは感じましたね。
確かに。
これ一番最初に3枚配られるんですよね、そのビンゴカード。
そうです、そうです。
その3枚のカードを4ラウンドずっと使い続ける
んです。あ、さらにね、1ラウンドごとに増えていくんですよ。
1枚ごと。
で、もちろん、完成したものはまた除外していきますし、うんうん、その完成したことによってまた入ってくる得点もありますし、で、あと、この数字もね、この雷トークンを使用することで変えていいんですよ。だから、7が出ても6や5っていう風に変えてもいい。まあ、そういった要素も含めて、このゲームは、実は考えどころはたくさん用意されてます。
そうそう。でも、ハーディンさんがもしフレンチとかでコース料理作ったら、めっちゃ最後まで食べれそうみたいな感じ。
どういうこと？
わかります？
何、どういうこと？いや、わからないです。
だからなんかこのね、要所要所で、この足し引きとかがうまいなって思って。だから、4ラウンドあるけど、同じことするけど、全然飽きないですよね。
まあそうですね。
そう
そう。ここのやっぱゲーム、ゲームデザイン素晴らしいなって思うんですけど、ただね、こうネガティブな点ね、ホラボド的に言わせてもらっていいですか？
何ですか？ま
あ、こんだけシンプルなゲームで盛り上がってめっちゃええでって言っておいてなんですけど、性善説で動かないとダメです、これ。
性善説。悪いことをしないことを前提として、
そう！まあ、基本ボードゲームってそうじゃないですか。
まあそうですね。
デジタルじゃないから、ルールをね、破ってても気づかれないみたいな、だったらやっちゃえみたいなことできちゃうじゃないですか。
はい。
このスーパーメガラッキーボックスは、もうその賜物なんですよ。
まあ確かに、別に悪いことしようと思ったんじゃなくても、そのボンミスとかで 何個も罰つけたりとかね。
いやいや、だいぶボンミスです。まあ、やっぱほぼソロゲーに近いんで、このゲームは。インタラクション若干薄めなんで、他のプレイヤーの手とか見てる暇とかそんなないんですよ、うん。もう自分のに集中して遊ぶから。その時に、例えば小学生が一緒に遊んでたら、つい勝ちたいからっつってズルしてても、やっぱ気づかないんですよね。で、私が小学生だったら、絶対ズルすると思うんですよ。舐めちゃいけないですよ。小学生男子の絶対勝ちたい欲。
そうですね。
ね。
わかります。
そんなんして楽しいかっていうぐらい、ズルしちゃうんですよ。小学生男子は。で、このゲームは、それができちゃうので、性善説に則って遊ぶっていう意味では、ちょっとね、まあ、中学生以上で遊んだ方が楽しめるかもなと、個人的には思いますけど、っていう。
はい。
はい。
どうですか、ルーシーさん。
いや、なんか、こういう既存のゲームがブラッシュアップされて、面白くなるっていうのが、最近なんか多いような気がしてて、
あ、そう。いや、わかるわ。で、大概ね、やっぱ打足を感じるんですよね、そういったもの
に。
いざ遊んでみたい。あー、いやー、これ普通に、元のやつでいいんじゃないみたいな。取り手なんて私特に感じちゃうんですよ。
まあそうですか？
いろんなルール足されれば足されるほど、いや、それだったらもっとシンプルな方がいいな、みたいに思っちゃうが、まあ人によりますけどね。
はい。
でも、このスーパーメガラッキーボックスにおいては、いや、もう今後普通のビンゴなんか絶対できねえやって。それぐらい、本当に汎用性も高くて、今後の活躍は間違いなしです。
確かに商品とかかかってないけど面白いです。
いや、いいですよ、これ。あとね、ちょっとハウスルールお伝えさせてもらいたいんですけど、
はい、
ビンゴって言うじゃないですか、やっぱり揃った時。
そうですね、言いたくなりますね。
その時にスーパーラッキーって言ってます、うちでは。
なるほど。
ビンゴってなった瞬間スーパーラッキーって言います。で、ダブルビンゴした時はスーパーメガラッキーって言うようにしてます。
お
その方が盛り上がる、言いたくなるでしょ、スーパーメガラッキー。
そうですね、せっかくだったらこのゲームの名前も叫びたいですしね。
そうでしょ、やっぱりロックマンをメガマンだと思ってるあなたとしては、
なんで
スーパーメガラッキーボックスは言いたくなるタイトル
メガマン、そんな話ですか。
このハウスルールで、ぜひね、リスナーの方もやってほしい。
ちょっとそれは挑戦してみたいですね。
え、今度遊びましょう、これ。
はい。
はい。じゃあちょっと、まあ、ここまで駆け足してきましたけど、点数。
はい。
はい。
つけましょう。
はい。
じゃあ100点の指標。あ、もう久しぶりだわ。100点の指標。じゃあこれはルーシーさん考えてもらいましょう。
ルーツさん。
何を100点としてこのゲームは何点なのかっていうね。
そうですね。大判焼き。
お、大判焼き？
はい。
大判焼きって言うんですね。
あ、その、
いやでも私も大判焼きっていう派ですよ。徳島県の駅のすぐ真ん前に、はい、有名な大判焼き屋さんがあって、そこ行列ができるんですよ。で、それをうちの親がいつも買ってきてたんです、昔。パチンコ行って買った時はね。負けた時は何も買ってけへんけど、買った時はそこの大判焼き買ってきてくれたから、もう大判焼きっていうので染みついてますけど、まあいろいろ名前ありますよね。
そうですね。今川焼きとか、五田早漏とか。
でも大判焼きですよね。
そうですね、大判焼き。
なんで急に？
なんか、あんこ食べたいなって。
いやいや、まあ。
あんこ食べたい、
ね。子供かよ。
なんか、甘いもんね。
ローソン行ってパン買おうと思って、コシアンついつい買っちゃうんですよね。
結果
ね、コシアンパン買っちゃうみたい。いや、その気持ちはわかる。年取れば取るほどあんこって美味しく感じるんだよな。
そうですね。
じゃあ、大判焼き100点しますか。
大判焼き100点で。
はい。はい。お、じゃあ、これは期待値で、ルーシーさんからどうぞ。
95点。
お、95点。
ほぼ大判焼き。
そうですね。まだちょっと不明瞭な部分というか、遊んでみないと面白さがわからないところがあるので、
うん、
ちょっとまだ大判焼きが超えてこないかなというところなんですけれども。
けどこのもみさんがこんだけ言うってことは。
そうですね。
面白いんちゃうかと。
ほぼ大判焼きなのではと思っています。
いいじゃないですか。はい、じゃあちょっとチパミさん。
はい、大判焼き100点として、スーパーメガラッキーボックスは、200点です。
あら、
私カスタードの方が好き。
いやいや、大判焼きにカスタードの場合もあるやろ。
カスタードだけ売り切ったりするんですよ。
いや
ー、ね、
そうそうそう。カスタードもうねない、ごめんねって。そうだろうね。
きえ。
残ってるの何って。
あんこ。
あんことキムチ。
キムチ
いらんわーっていう。いやー、じゃあ、私言っていいですか。
はい。
まあ、大判焼きを100点とすると、スーパーメガラッキーボックスは400点です。
400。
ああ、4粒。
大判焼きめっちゃ好きですけど、飽きちゃうじゃないですか。途中で。特にカスタード
は。
もういいかなみたいな。
ああ、ま、確かに。
明日に回そうと思う。ね、明日食べたら。なんか意外ともう衣がブニョブニョになってて、そんな美味しいないみたいな。
まあ、その日のうちに食べた方がいいですよね、あれ。
でもスーパーメガラッキーボックスは、何回遊んでも新鮮で楽しい。そしてメンバーが誰であっても盛り上がる。
確かに。
こんなね、汎用性の高いボードゲームはね、一家に一個ですよ。
うん。
そういう意味でも400点です。
あれ、もしかしてもみさん、畑さんに抱かれました？
畑さんには抱かれてないけど、畑さんにはよろしく頼むって言われました。
忖度
いやいやいやいやいや、でも忖度はホラボだ基本しないですよ。
あ、そっか、しない
の。しないのに、こんだけ言うのはマジで本心です。はい、じゃあちょっと総合点。
はい。
まあ、250点ですかね。
はい。
はい。
うん。きっとルーシーさんもね、はい、遊んだら、
そうですね。
もう100点は優に超えると思いますよ。
うんうん。大判焼きとスーパーメガラッキーボックスどっち取るって言ったら、メガラッキーボックス取りますかね？
取ります。
遊んでみましょう。
それか、このスーパーメガラッキーボックスの箱の中に大判焼き入れて持ち歩きます。
こんな。
入りそうだしね。
いい感じのサイズだから。
そうですね。
確かに。いやー、これみんな遊んでほしい。ということで、
はい。
大判焼きを100点とした時に、スーパーメガラッキーボックスは250点となりました。
いやー、おめでとうございます。
はい、こちらですね、ゲームマーケット春にて、角13。
なんか、水産加工できないおっさんでしたっけ？
何それ？
覚え方です。なんか、イカさんが言ってたんですよ。
あ、イカさんが言ってた。あ、そうなんですよ。実はね、これ、気ままなボドゲアっていうサークル名で出すんですよ。
ほう。
だクレイブラッドで探すとなくて、ね、畑さんところだから、いつも通りクレイブラッドかなと思ったら違うんですよ。気ままなボドゲア、角13ですからね。
はい。
これ気になった方は、ぜひ、ゲームマ春で。
買いに行きます。
はい、もうこんだけね、言ったんで、もう、畑さんもきっと喜んでます。
はい。
忖度。
はい。ということで、前半はここまでとなります。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ではここから後半ですよ。ルーシーさんお呼びしたのは、このために呼んだの、後半のために。
あれ？
っていうのは、今回後半で語るテーマは、最終回を迎えた作品について語ろうです。
お
お。
漫画と、そして先日終わったドラマの最終回付近のことをうっすら語りたいんですよ。
うっすら。
うっすら。
これネタバレは？
あ、今回ちょっとね、ネタバレは含みます。
お
もうね、ここで切ってもらおうと思って。こっから話す作品3つあります。はい、真犯人フラグ。
お
ベルセルク、進撃の巨人です。
あ
はい、
聞きたくないわっていう、まあ、なんか根幹の部分を言うつもりはないんですけど、もしかしたら触れちゃうかもしれないんで、気になる方はね、はい、もうここで切っていただいて、来週のまたホラボドにご期待くださいなんですけれども、
はい、
こっから最終回について話していきたいっていうことで、
はい、
真犯人フラグからじゃあちょっと語りましょうよ。
はい、
ね、見ました真犯人フラグ。
まあ、とりあえずルーシーは真犯人フラグ見てないんですよね。うん、
見てないですか。
はい、
もう、ホラボドとしては、もうプッシュしてね、始まる前から。なんせ、真犯人フラグといえば、はい、2クールも続いたテレビドラマですよ。
そうですね。
で、制作は、
あなたの番です。
そう。 あの社会現象にもなったあなたの番ですの制作スタッフが送る秋元康原案企画の連続ドラマシリーズですわ。これ全20話。
はい。
これ見たわけですよ。で、チュパミさんも見たんですよね。
見ました、見ました。
もう毎週、もうワクワクしながら見るつもりで。
あれ？
まあ、ひどかったね。
あれれ？
でも何回も全部見たんですよね。
長かったな、全20話。これ主演はね、まあ、日テレ連続ドラマ初主演となる西島秀俊ですよ。
はい。
そうそう。ただ内容としては、ほんとなんか、シューンって尻すぼみだった。どうでした、チバミさん。私は尻すぼみだなって感じました。
まあでも私ね、結構ね、脅かし要素とか、
はい、
ホラー要素とかでバツナギしてるなっていう感じだったんですけど、でも、舞は止まらずに見れたんで、面白かったですよ。
まあまあ刺激はあったけど、そうそう、なんか、地方のお化け屋敷に毎週行かされたような感覚だったけどな。
まあただ、あれですよね、一応謎解きもあるんですけど、その最初に事件が起こって、これはこういうことだったんだよ、みたいな。
まあ簡単なあらすじで言うと、はい、その西島秀俊の一家がね、はい、急に行方不明になるんですよ。西島秀俊以外が帰ったらおらんってなって、
そう、娘息子奥さんがいるんですね、
いなくなって、でそれを探すっていう。ただそれを探す時に SNS で広まってしまって、その事件がで誰が犯人だみたいなのが日本全国で話題になりながら、まあ、創作と周りの環境によるストレスとの戦いみたいなんで、いろんな人間関係が交錯していくんですよ。
そうですね。で、しかもね、その事件の中で、炊飯器の中にお米が残ってるのに奥さんがずっと出てってしまったみたいな。だから、晩ご飯用意するつもりだったはずなのにっていう。で、そこが、世間に知れてしまって、炊飯器旦那って呼ばれるんですよ。
そう、炊飯器旦那事件として広まっていくんですよ。
そう、ところどころそういうキャッチーな要素とかがありつつ、
だから単純な推理ドラマじゃなくて、今時っぽいんですよね。うん、SNS が絡んでるんで。
はい。
で、その SNS も、なんかね、ドラマ的に、こう、重要なファクターになるのかなと思ったら、全然ならねえの。
あれ
まあでも、あんだけ SNS でこの実名出していろいろ言われたら、多分、名誉毀損かなんかになりそうな気がしますが。
で、何がね、このドラマ、いや、面白かったよ。まあ一応、その、普通のなんか、はいはい、ドラマではないっていう点も踏まえて、うん、いや、よくできてる方ではあったけど、やっぱり穴番の足元にも及ばんかったなって思うのは、なんでかっていうと、もう何でもありだったんですよ。もう本当に、
は
あ、何でもあり、もう奇跡的な偶然とか少しでも来ると全てが実現できないであろうトリックで、怪しく見えるように演出された40名以上に及ぶ登場人物、もう何でもありだったんですよ。で、犯人がとうとう判明って、
はい、
犯人はお前だったんだな、で次回に続く、
はい、
で次回になるじゃないですか。で冒頭で、いや私犯人ですけど真犯人に脅されてましたっていう流れが3、4回繰り広げられたんですよ。
3、4回
終盤。
そうなんですね。
とお前が犯人か。そう、俺がやったけど脅されてた、だからごめん。
そう、登場人物多めのマーダーミステリーみたい。だから全員なんか後ろぐらいことを抱えてるんですよ。
あでもそうね、なんかそのマーダーミステリーとして考えるとちょっとチープなマーダーミステリーで、露骨に怪しく見えるようにタイミングタイミングで露呈していくんですよ、その情報が。で結果それで怪しむんだけど、実は何でもなかったみたいなのが毎回判明して萎えていくんですよね。で、しかもそんなことで犯人として行動できるわけないや、みたいなのが何回も出てくるから、もうええでって。で、私ね、こういうのユーゼスゴッツォカって呼んでるんですけど、
はい、
ユーゼスゴッツォカって知ってます？
わからないです。
スーパーロボット対戦アルファで、ユーゼスゴッツォっていうのが出てくるんですけど、ラスボスとして出てきて、すべての出来事は俺がやったって言い張るんですよ。
言い張る。
だから俺を倒してみろって言うんですよ。もうすべての。マジンガー Z では起こった悪いこと、ガンダムの世界では起こった悪いことみたいな、全部、ユーゼスゴッツォがインガリッツを操作して起こさせたことなんだみたいな。
神
だ。そうなんですよ。もう全部ユーゼスゴッツが悪いんだって。で、このドラマも最終的にユーゼスゴッツォ化していくんですよ。結局真犯人さ、何もしてなかったよね。
そうですね。
びっくりしました。
ただなんかまあ、運命のいたずらみたいなのが
多かった。そうそう。ただただ誰かを脅してやってもらったら全部うまくいって結果大事件になってただけっていう。う
ん、別に仕組んでもなかったですね。
でもそれだけだったらまだいいんですよ。
はい、
あ、そういうドラマあるなって。でもね、このドラマのね、 人が悪いなって思うのは、はい、いろんなところにメタ要素のヒントを入れまくってるんですよ、
はい、
例えば奥さんの名前なんですか？
マホ。
マホって言うんですよ、はいね、宮沢りえが扮する、ね、奥さんがマホなんですよ、
はい、
でマホって真の旗って書いてマホなんですよ、
はい、
でこのドラマのタイトル真犯人フラグじゃないですか。
そうですね、
マホが明らかに真犯人だろっていう名前をしてるんですよ。シン、そうそう、フラグ、マホ。
そう、しかもね、キャスティングも宮沢りえで、もう絶対にね、演技がすごいですわ。
で、最終回目ずーっと宮沢りえが犯人じゃない仮説みたいな、ずーっと巷では騒がれるんですけど、なんでもなかったし、なんでも。あとね、回想シーンで、はい、カレンダーがね、不意に映るんですけど、
はい、
日付がおかしいんですよ。ね、実写ドラマでですよ、
ええ。
これ2月が30日まであるとか、へ、変なの変なのみたいな、
はい。
で、一切触れられなくて、
はい、
これは何かを暗示してるんやって思うじゃないですか、メタ的に。
はい、
何にもなかった
よ。
何の意味もなかった。もうそういうのだらけなんですよ。
まあ、もう意味もない。
もうみたいなんがもう余った組み合わさってできた20話っていう。すげえな、このドラマって思いましたね。こんなんやっていいんだったらもう何でもできるやんと思って。
いや、途中で脚本変えれるようにしてたんですかね。何なんでしょうね。
これで比べたら金田一とかコナンはもうすごいよくできてるなって思いました。しっかり納得できるもん。でも真犯人フラグはちょっと納得できなかった。でも、
はい、
まあ20話、まあ、最後まで見たってことはまあそれなりに楽しませてもらったなっていう、
なんやかんや、
うんうん、
っていうことで、まあ、最終回した作品1本目としてはこれが語りたかったんですね、
はいはい、
じゃあ続いてですよ、
はい、
まあ、ちょっと真犯人フラグはねルーシーさん知らなかったですけれども、次押さえたい作品として、
はい、
ベルセルク。
ベルセルク、
はい、
ベルセルクどうですか？見てました？
見てましたけど、そもそもこれは最終回を迎えたと言ってしまっていいんですか？
あ、そうですね、これが三浦健太郎さんが昨年、
はい、
お亡くなりになりまして、はい、で結果漫画としても最終巻これが41巻で終わったわけですよ。
そうですね。
私ね、ベルセルク買ってたんですよ。
お、はい。
コミック購入して集めてたんですよ。
はい。
で、私からしたらもう、うわーっていう、とうとう終わってしまった。しかも未完で終わってしまったっていう。
そうですね。
チパミさんどうですか？ベルセルク読んでました？
読んでたんですよ。でもね、忘れました。
あー、わかる。わかるわー。
うん十年前に読んでました。
そうだ、これね、ベルセルクって今調べ直したらね、89年からやってるんですよ。32年やってるわけです、私たち何歳ですか？39ですよ。もうね、大半やってたわけです、人生の。で、これを私、専門学校の時に集め出して、で、読んだらね、
はい、
めちゃくちゃ面白いやんと。特に黄金時代、
はい、
黄金時代最高じゃないですか。
でも面白かった思い出だけはあります。
思い出だけが。
まあ、主人公がガッツっていうね、はい、まあ、これちょっと中世ヨーロッパ風な、まあ、魔法と剣の世界なんですけど、まあ、ガッツっていう主人公がいて、そいつがまあグレートソードを振り回して、
うん、
敵をなぎ倒して、
うん、
で鷹の段として活躍するっていうのが黄金時代の話じゃないですか。
そうですね、過去編、一応過去編というか、
もう本当あそこでわしづかみされて、
はい、
心、
はい、
最高やなって。で、私特にピピンが好きだったんですよ。
あ、はい、
もう三頭身ぐらいの、
あ、おったような気がします、ね、
冷蔵庫みたいな形してる人ですわ。めっちゃ応援してたのに、
はい、
黄金時代の最後でえらいことになるじゃないですか。
そうです
ね、もうあーんと、うわーってもう感情移入してすごい毎巻楽しみにしてたんですよ。で、キャスカー。まあ、キャスカーは一応その、はい、記憶を取り戻してね。
そうですね、正気に戻って、これからどうなるのっていうところでしょ。
そうですね。まあ、そういう意味ではまだ救いがあったんですけど、もう、あ、この先読めないのかって思ったらやっぱ悲しいじゃないですか。
辛いですね。
なんですが、
はい、
私実はね、さっきのチュパミさんと一緒で、ベルセルク途中から見てなかったんですよ。
あれ？
っていうのは、
はい、
ベルセルクの好きなところって、
はい、
とんでもない強さを持った魑魅魍魎にグレートソード一本で立ち向かうってところが好きだったんですよ、
はい、
でそこが醍醐味だと思ってたのに、途中から魔法出てきたじゃないですか。
そうですね。
いや、分かってましたよ、うっすらこの世界には魔法があるなんて思ってたよ。でもまさか主人公側が魔法を使うなんて思ってなかったよ。
まあ最初は使う、本当に存在するかどうかも怪しいってところから始まったはずだったのに、
敵側が使う謎の妖術みたいなあるなっていうところ止まりだったのに、
ええ、
味方側も平気で使い出したらガッツも使う感じになってで、そうなると ちょっと私の中でベルセルクに求めてたものが変わっていってしまったっていう。
うん。
からね、やっぱコミックス集めてなかったんですよね。とはやっぱキャスカがね、どうなっていくのかみたいなところで、あらすじみたいなところはずっと追ってましたけど、
うんうん、
いやー、こっからだなーってところだったんだけどなー。ちょ、世界観も広げすぎましたしね。
そうですね。もう、正直個人的には船乗ったあたりから。
わかる、あそこ特にそうね。船乗ってさ、船降りるまでさ、何年かかったかな。8年以上かかりましたよね。
グリフィスの話もまあ盛り上がっていくのはいいですけど。
そう。
ガッツの話をちょっともっと見せてくれっていう。
そこねー。やっぱだから作者的にも描きたい部分みたいなのも変わっていったんでしょうね。うん、いやー、なんかまあくしくもその最終巻を迎えてしまいましたけど、まあいろんな影響を与えたなっていう意味ではベルセルクは素晴らしい作品だったなって、私もう絵の勉強するときベルセルク片手にやってたんですよ。
かなりそれは特殊だと思います。
どうりで濃い絵を。
あ、そうですか。うちの専門学校みんなベルセルク片手に描いてたぐらい。
でも一番最初借りて、
うん、
第1巻、
はい、
一番最初いきなりまぐわってるシーンから始まるのって見ててどうだったんですか。
いや、そんなこと言い出したらジョジョの第1巻だって王さん王さから始まってるんですから。どの名作も一巻の最初は変な始まり方するもんですよ。
そう、大丈夫ですよ、全然。あ、まあ、そう、
思い出してください、ワンピースだってよく考えたらルフィが自分のほっぺた切るとこから始まってるんですよ。もう誰も覚えてないぐらい、ズバー、お前何やってるんだ、ズバーみたいな。
そうですね。
そんな感じなんで、いやでも確かにね、第一巻から考えたらすごい伸びましたよね。
そうですね、あれは。
うん、いやーっていうね、私にとっても本当に いろんな意味で影響を与えた作品なんで、そういう意味ではベルセルクやっぱ忘れられない。だからどっかでコラボとで触れておきたかったんで、
うん、
この機会で触れさせてもらいました。はい。じゃあ最後、
はい、
最後言っていいですか。
はい、
はい、もうチュパミさんも疲れてるようなんで、
はい、そうですね。
最後はね、進撃の巨人ですよ。
はい、
進撃の巨人はもうどうだった。
え、
賛否あると思うけど、
ちょっとまだ見てないんですけど私。
もうチュパミさん見えへんって、見えへんって。
いや、もういつかね、見るかもしれないじゃないですか、老人ホームかどこで。
老人ホームまで行ったらもう絶対見えへんよ。もうてか老人ホームに置いてたらあかんだろ、あんなもん。
いや、でも、世代的に言うとやっぱりまた読みたいなってなるのかもしれないですよ。
なるかなー。いやー、ほんと社会現象にまでなったダークファンタジー漫画じゃないですか。
う
ん、
そうですね。
で、今、アニメもね、やってるところですよ。
ファイナルシーズン。
うん、そう。まあ、第4期ですよ。
うん。
でね、アニメ、もう気がついたらね、始まってから10年経ってますよ。
怖
っ。もうちょっと前に始まったと思ってたら、もう10年経ってるわ。
へぇ
ー。で、漫画からは13年ですよ。
怖っ。
はぁー。で、全34巻。
はい。
私ね、もうこれさっきのベルセルクと一緒ですけど、いや、全部買いましたし、全部読みましたし、
はい、
面白かったは面白かったんですけど、やっぱね、22巻までで終わってるんですよ、その、私の中の進撃の巨人って。
22巻？
22 巻が、エレンの地下室まで行って、
はい、
やっとその島での一幕が降りたって、終わったってところなんですよ。でね、次の巻からは、敵側の話になるじゃないですか。はい、
そうですね。
もうそっから、なんだろうね。どんどんとこう気持ちが入っていかなくなったんですよ。
まあ、個人的にそのもみさんの、
うん、
その作品とかの好みをなんとなく今まで聞いてて思うのが、
はい、
基本的にあんまりもみさん群像劇好きじゃないなっていうのは。
そうね、13騎兵もそんな入ってこなかったもんね。
あれめちゃくちゃ面白いですけどね。今度スイッチで出ますけど、
あ、そうですね、
それ置いといて。確かにエレンの話じゃなくなっちゃったなっていうのは。
そうなんですよ。
あ、そうですね。あとまあ私サッシャがいなくなった。
つら
い
方。
いや、わかる。
あそこでね、もうね、読むのやめたんですよ、もう。
だ、23巻からはちょっとみんな年を取って、
はい、
で、敵側が中心の話になって、
うん、
なんだったらそのエレン側の人たちは悪い感じで出てくるんですよね。
わわわ。
で、黒い服で出てくるんですよ。
はい。
で、飛び回ってなんか暗躍するみたいな。
はい。
でも私たちの救いはサシャだったわけですよ、
はい、
あいつあのギャグキャラがいる以上は、
はい、
安心だと思ってたら、
はい、
あれ
あえなくリタイア し,、
ね、
しちゃって
びっくりしましたね。
その瞬間、あ、作者もうそういうテイストやめたなって思ったらもう案の定ですよ。
だからもうそこで呼ぶのやめたのはまあ
いや、わかる。めちゃくちゃ気持ちわかる。そう、サシャが会えなく、なくなるのは、
うん。もうそこはもう、多分もう主人公として扱わないし、まあ、そのギャグテイストっていうのをやめていくっていう感はありますよね。
でね、敵側に魅力があったらよかったなって思うんですけど、私はね、敵側がね、いまいち魅力を感じなかったんですよ。
まあ確かにパッとしないメンツではありますけど、ね。
そうです、
ね。ライナー側への感情移入って、無理じゃないですか。はい、あんなネガティブなライナーと、周りの子供たち、
うん。
いや、戦争を描くって意味では、確かにエレン側、敵側、すべてを描いて、壮大な話っていうのにはどんどんなっていったんですけど、私は感情移入を前提として作品を楽しむ、映画も漫画もアニメもそうなんですけど、なんで、なんか、ふわって消えたんですよ、全部が。あれ、どこ見たらいいのみたいな。誰に合わせればいいの？あ、エレン出てきた、よかった。あ、大人になってるけどエレン出てきた。あれ？めっちゃ悪いやん。なんか髪型も怖いし、目つきもやばいし、
うん、
いいもんっぽい人殺していくし、
うん、
でもなんかきっと思惑があるんや。どっかでまたいつものエレンに戻るんやって思ってずっと読んでて、あれって、最後もあれってなって終わっちゃった。この悲しみは、誰か癒してほしい。
まあでも個人的にはすごい綺麗にまとめたなって思いました。
あー、いろんな伏線を回収したって意味では、もう真犯人フラグの10倍は素晴らしいですけど、と、って言っても、そうだね。それを、まあ、評価とするべきかどうかだよね。
まあ、まあ、納得できない部分いろいろありますけどね。なんですけど、まあ漫画として綺麗に終えたなっていうのはすごい感じたので。
あー、確かに。あそこまで風呂敷広げてたのに、最後まで回収をちゃんとしたっていうのはすごいなとは思いますけど、でもやっぱね、描いてたその人の存亡をかけた戦いとか、はい、守らなくてはいけない居住区とか、
はい、
疑心暗鬼ながらも助け合って成長していく仲間たちとか、なんかちょっとゲーム的だったじゃないですか。
そうですね、最初は、
うん、
でそこはすごく分かりやすく入っていけたんですよね、
うんうん、
で敵が強い、味方も死んでく、でもエレンの力でなんとか逆転するみたいな、
はい、
ここの攻防戦がやっぱ22巻までの素晴らしい点だし、で23巻以降は物語を描いてるのであって、攻防戦っていうところはやっぱ違うなって思うんですよ。で私これね、何が一番の原因かね、分かったんですよ。今回考えて、エルヴィン団長だと思うんですよ。
エルヴィン団長、エルヴィン団長が脱落
したのが全ての原因だと思うんですよ、私の中では。
まあでも確かに、確かにあの、エルヴィン団長が、まあ、言ってしまえばこう、人類の代表みたいな、
そうそうそうそうそう、
形で活躍していたのが、もうそこからはなんか、巨人同士の戦いに切り替わっちゃっていく、ちょっと一個のターニングポイントだった気がしますね。
エレンは、見てる人の、見てる人がエレンじゃないですか、
はい、
何が起こってるか分かんないけど戦うしかないっていうエレン、
はい、
でそれをサポートしてくれる最強のリヴァイ、
はい、
そしてそれを導いてくれるエルヴィン団長がいたわけですよ。
なるほど、
うん、
この構図って結構大事で、
うん、
どんなことが起こってもエルヴィン団長が語り出したらそうなんやってなったわけですよ。この人さえいればなんとかなるみたいな、
はい、
でもそのエルヴィンが途中でリタイアしちゃうじゃないですか。
そうですね。
アルミンのために。
はい。
で、それによって全てが崩れちゃったと思うんですよね。
バランスが。
バランスが。だから誰にも頼れなくなったわけですよ。
うん。
エレン側の人たちは。そこが、もしエルヴィン団長がリタイアしてなければ、私的にはまだまだ気持ちは乗ってたんじゃないかなって思うんですよね。
なるほど。
で、サシャもいなくなっちゃったから、もう完全に作者として描こうとしてたのは、そういうとこじゃないんだなってわかるんですけど、とはいえ、やっぱり、不意に投げられたなって思っちゃったんですね。
確かにだいぶ舵を切ったというか方向性変わったなっていうのはありますし、それで脱落していった人をたくさん知ってます。
あ、やっぱそうね。
で、と思いますよ。まあそもそも一番最初、巨人になって、無垢の巨人たちを戦うっていうところですら、ちょっと違うなってなった人は。
まあまあね。まあまあまあ、そうね、う
ん。で、そこから急に戦争ものになっていくし。
そうね。
その切り替わるタイミングタイミングで、見るのやめたわっていう人はすごい何人
も。でもやっぱキャラクターの魅力ってあったじゃないですか。
はい、
そう、サブにしてもね。
はい。
そう、リヴァイ、兵長を慕う人たちもなんかキャラ立ってて、
うん、
その人たちが死んでしまうんや、悲しみみたいなとこも含めて、やっぱ魅力の塊だったと思うんですよ、あの集団が。
うん。
でもそれを一回、ポーンって、
そうそう。
まあ、それはさておき、みたいな、はい。新たなキャラクターたちご紹介するよ、みたいな。ライナー一派です、みたいな。もう、こっからまた新たに覚えないかんの。
いやいや、覚えるのはね、魅力的なキャラが全然出たらいいと思うんですけど。
いなかったんですよ。
いないですよね。
いやー、そうなんですよね。
まあ、私個人的には意見ですけど。
ホルコもピークもガビもファルコもコルトもね、そんな乗れなかったんだよな。
まあでもガビはいいキャラしてると思うんです
よ。あ、ガビがエレンの代わりに近かったですよね。
主人公的なね。
なんとなくこう、ガビを生かすためにサシャ殺されたな、みたいな。
まあ、わかりますよ。けど、ガビってね、能力的にエレンほど熱い展開がないんですよ。
ああ、そうですね。
そこがやっぱり、いまいち盛り上がりかける部分でもあるんですよね。うん。で、しかも少年兵っていう弱いものとして描こうとしてるのが、はい、なんかやっぱ常にネガティブな側に回されてしまうっていう恐怖心があって、見てて辛かったのはありますよ。で、それもね、最後の最後までずっと振り回されて終わるじゃないですか。
そうですね。
そうなんや。
で、結局ね、エレンも何したかったんやっていうのも、最後判明するんですけど、はい、うーんっていう、そうな、もうこれはもうエレンではないだろうみたいな、なんかそこでやっぱ、ハッとしましたね。自分は何を見てきたんだろうって。22巻で終わってればよかったなって思いました。
はい
はい
はい、っていう、まあまあまあ、でもとはいえね、まあこんだけなんかいろいろ言ってきましたけど、真犯人フラグもベルセルクも、はい、進撃の巨人も、はい、言って楽しんだからこうやってネタにしてるんであって、好きだよ、それは変わらないが、
突然の
ここ言いたいことはいっぱいあったなっていうのをここで3つまとめてバーンって言わせてもらうと。
でもそんなあなたに、あのドロヘドロはでもスカッと終わるんでね。
ああ、ドロヘドロも終わったんですか。
終わりました、やっと。もう何十年かかけましたよ。
でもドロヘドロネットフリックスのアニメ版全然途中ですけど。
人気なかったのよきっと。
ああ、どうなんでしょうね。いい出来でしたけどね。
うん、私はすごい楽しみましたけどね。でもまあ、あの漫画版もね、すごくクオリティが高くて、で、あのちゃんとね、一貫して終わるんで。
あ、それで言ったらほら、タコピー。
あ、はい、
タコピーもね、タコピーの現在。
タコピーの現在、
はい、
もう今すごい話題で、しかもこの前最終回。
あ、そうですね、全部見ましたね。
もちろんネタバラしないんですけど、やっぱあの作品もね、最後まで駆け抜けたじゃないですか。
そうですね、
すごい面白かったし、でああいう感じでパッてもう終わってほしいんですよ。
うん、
それがズルズルズルズルズルズルズル、グダグダグダ。
いや、やっぱね、あの多分ね、長編になればなるほどいろんなこの構想とか、いろんな人からいろんなこと言われるじゃないですか。だからそれとは違う展開してやろうって思って、アヤマヒロはな
とかね、ガンツとかね、いろんな作品がやっぱそうなっちゃうんですけど、いやー、なんかな、最終回まで綺麗に終われるってすごいことなんだなって思いますよ。
ドロヘドロ見てください。
はい、という感じで、まあいろいろ語ってきましたが、もうここまで言ったらもう誰も聞いてないですよ多分。ネタバレ食らいたくないし、あとモミさんの言ってるやつ納得できない、私はそうは思わないって人もいっぱいいるだろうし。
ほら、ちゃおりましょう、そろそろ。
そうしましょう。
はい
はい、もうこの番組は綺麗に終わりますから。
はい、
行きましょう。
終わりましょう。
終わりましょう。早く。はい。
はい。じゃあ、千葉さん、いつもの言ってもらっていいですか。
はい。ホラモードはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナで元で検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO、ホラモード。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラモードを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご覧ください。
はい、ありがとうございます。
ご利用ください。
いやー、駆け抜けましたね。
はい。
もう、その、もみさんがコロナの間にこう溜め込んでたものをもうどれだけ発散したいかってのが伝わってきました。
ねえ。我々はもう便器ですわ。
便器ではない。い、
人間便器。
じゃあ、便座。
便座。いやいや、でもない。
こう、口を開けて、あの、もみさんのうんこを受け
止めた。いやいや、やめろ。よくそんなことが思いつくし言えない。
もう最悪
さ。さすがに、さえこっちの気も、こっちの生きてんだわ、それは。
はい。
いやー、まあ確かにもういろんな鬱憤溜まってたっていうのはありますけど、はい、ありがとうございます。
はい、
いや楽しかったです。
いや楽しかったですね。やっぱこういう言いたいことも言えちゃうポッドキャストだから、ホラボドって
言いたいことも言えちゃう
ポイズンだから。いや、まあまあまあというね、ことでね、
はい、
まあゲームマーケットの準備などもありますから、
はい、
またチュパミさんの方でもね、反復されるものがあるということなんで、
はい、
それはまた次の通常回で、
はい、
告知してもらえたらなと思います。
お願いします。
まあ、皆さんも、まあ、ウイルス、コロナ気をつけていただいて、それでもね、ストレスをためないように、マンボウも、まあ、一応ね、解除されましたから、
はい、
まあ、また謳歌してもらえたらなと、ボードゲームライフをね、
はい、
思います。
はい。
はい。 じゃああれで終わりましょう。
はい。
はい、今回お送りしたのは、ホットドッグプレスよりも、サムライ ELO 花、モビ。
竹脇まりなさんの YouTube で食後に毎日体操してるチパミ。
コラボとの花束みたいな恋をしたの回を聞いた結果、なんかもう映画見た気になった上に元カノのことを思い出してなんかうわーってなったルーシーでした。
彼女いたね。
そこですか。
チャオチャオ
チャオチャオ。